はい、ということで気象の都会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちらの企画いきたいと思います。
はい、
教えて都市伝説
よ。
はい、都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけれども、今日はですね、あなたあれ見てます？
どれですか？
為替
見てるか。やってない。
見てないですか？
やってないですから僕は。
いや、やってる、やってないもう、まあ、あるけど、ニュースですごい言ってないですか最近？
やってるね、ずっとやってます。まあ、
多分めちゃくちゃうるさいと思うんだよ、テレビ見てたら。
円安とかも関係あって。
そう、円安とかさ、米国株がとかっていうのを結構やってると思うんですよ。
米国株は見た。なんかすごかったらしいね。
もうこの間それこそ過去、なかなかないレベルの、悲惨な状況になったりとか。
俺知り合い一人が数百万やっちゃったと言ってた。溶けたって言うんでしたっけ？
ああ、よかったよかった。
って言ってた。
首吊ったとかじゃなくて
よかった。違う違う。数百万溶けたっていう金持ちが言ってた。
まあまあ、そういうレベルなんですよ。
でしょ？
で、円安もね、続いてる日本でございますので。
はい。
まあ、円安になるとどうなるかっていうと、まあ、要は日本で買い物したときに、もう物価がどんどん上がっていくわけですよ。だから、結構大変になってくる可能性があるんですよね、家計が。そうなった時にやっぱりどうするかってなった場合、副業をしようかなっていう考えが出てくるわけですよ。
そうか、
だからといってでもいきなり副業を始めろって言われて、じゃあ何やりますかってなった時、結構まあ選択肢そんなにないじゃないですか。
要はその本職の方を圧迫しないぐらいの時間を使って儲けられるというのはなかなか難しいですよ。
結構本職も会社員の人とかさ、まあまあ大変なわけじゃないですか。
大変ですよ、
普通に考えて。じゃあどうしようっていう話なんですけども。
何やるの？
そしたらやっぱり重要なのはアイデアなんですよ。
アイデア、確かにね。
アイデア次第ではもうそんなに労力を使わずして儲かる可能性もあるということなんですけども、なんで今回は信じがたい儲け方をちょっといくつか紹介したいなと思って。
これさ、喫茶店あったネズミ子やで完全あなたがやってること。俺にこの後続くの。
喋ってるテンポもね。
そうそう。ゆっくり分かるように。ただ誠実に見えるように。完全にネズミ子やん。
ちょっとずつ熱入ってくからね、徐々に。
そうそう。知ってる？みんな稼いでるの。だから、君も仲間入りしてほしいと思って。みたいなね。あれ怖いんだよ。
このままじゃね、あなただけ取り残されることになっちゃうからね。
って。声上げた時にはもう、あなたはどこにも行けなくなっている。って言ったら怖いんだから、あれ。
今ですよ。今やらなきゃ。
そう。
置いてかれるよっていう。
参戦？
まあそうですね。参戦ではないけど、いくつかちょっと紹介したいんですよ。
はい、お願いします。
で、これはね、やっぱその、いろんなタイプがあって、例えばこれ、一つ目ね。
はい。
先を読む力があったら、こういう稼ぎ方もあるぞっていう、まあいい例があるんですよ。常にですね、先見の明がある人は、まあ、成功する確率が高いということなんですけれども、クリス・クラークという方がいらっしゃいまして、この方はインターネットがまだ一般家庭に浸透していなかった1994年にあるものに目をつけたんですね。それが何かというと、ドメイン、だからウェブサイトでいうアドレスのことなんですけども、これが絶対将来的にすごい大金になる思ったんですって。
いや、俺はそこは よく行くね、そこにね、思わないよね普通ね。
まあなんかさ、ちょっとしたブームになるとかはありえるかなとか思うじゃないですか。
お金だから、ビッグマネーが動くかどうかっていうとこまでは頭いかないよね。
分かんないじゃないですか。1994年ですからね。
4年だからな。で、一般家庭にパソコンないからね。
そうそう、大してね。そう、でもこれが間違いなく将来的に俺を助けることになると考えた。
ね、
じゃあどうしたかというと、ピッツァ .com っていうドメインネームをいち早く取得したんですね。で、以来そのドメインを保持するために年間20ドルをずっと支払い続けてるんですよ。で、それから14年経った2008年にインターネットの利用がどんどん当たり前になって、企業がネットでビジネスを行うようになったタイミングで、彼はこのドメインをオークションにかけるんですね。
うわ、すっげえ頭いいな。
そのオークションで落札額っていうのが、260万ドル。当時の為替で言うと2億8600万円になった。
すっげえ。
これってすごいことですよ。
20ドルを払うだけで。
14年間、20ドル寝かし続けてるんですよ。結果2億8600万円を手に入れるという、これだけのことなんですよ。
絶対に来ると思ってたんだ。
そうそうそう。
ねえ。
年間20ドルってだからそんなもう数千円。
そうですね。
うん。をずっと払い続け、まあでもこの払い続けるのももったいないで、途中でやめちゃったら、もうこの恩恵は得れなかったわけですから、かなりの確信を持った、先見の明があった方っていう感じなんですけども
。だからそのさ、あの、どんどんどんどん寝かしていって、どんどんどんどん多分これ、値打ちが上がるだろうなっていうのも見てて楽しかったろうね。
いやね、多分その時代がどんどん追いつくタイミングというかね、をこう、自分で置いていくとか、
ね、多分そのタイミングなんかあったんだろうね、そのタイミングで出すからこそいいみたいなのが。
そうそうそう。
あ、すごいね、頭いいわ。
これに関してはやっぱり相当なあの自信と、あとまあ行動力ですよね。
素晴らしいです。
何の役にも立たないものに20ドル払い続ける勇気、これがある方はうまくいくという、いい、まあ、例じゃないかなと思いますけど。素晴らしい
先行投資というか、
これよ、これこそ投資よ。
まあ、アイデア。
アイデア。
そうですね。
そうなんですよ。
素晴らしい。
で、これはね、逆に、ちょっと弱点とか、その自分にとってマイナスかもしれないっていうものを、うまくプラスに変えたというパターンが、
マイナスがお金になるってこと
あるんですよ。まあ、マイナスっていう言い方もちょっと微妙なラインなんだけど、あるですね、まあ、家族で、起こした、ビジネスなんですけれども、15歳の少年がですね、家中暇さえあれば掃除してたんですよ。で、親もね、なんでこんなにまあすごい掃除するのかなっていうぐらいもう必要以上に掃除をすると、で、ちょっとやっぱこれはおかしいかもしれないということで、お医者さんに行ったところ、強迫性障害というふうに診断されるんですね。
はいはい。
つまりこの少年が極度の掃除好きっていうのは、まあ言ったらその症状だったわけなんですよ。で、じゃあその強迫性障害っていうこともあって、まずじゃあ強迫性障害って何かっていうと、自分の意思に反してある考えが頭に浮かんで離れずに、その不安を振り払おうと同じ行動を繰り返しまうみたいなことなんですけれども、この、イギリスのですね、次回役っていう子はですね、それがまあ掃除だったと、でその掃除をまあ やらないともう気が済まないんですよ、でどうしようかなってなった時に、まあ、診断された直後にですね、 お母さんが息子にあるものをプレゼントするんですよ。
ほう。
でそのプレゼントっていうのが、なるほどっていう、
ね、当てたい。簡単、それ当てるの。
かなりヒントが出てるね。
掃除がすごい、要は散らかってんのが嫌だと、脅迫観念で掃除しないかんというのに取りつかれてると、その子にあるものを渡すことによって大金を儲けることになると。
まあ大金、そうだね、ある程度のビジネスになったっ
ていう。俺多分家とか部屋とかの掃除じゃないと思うわ、この綺麗好きっていうのは、部屋じゃなくてそのネットのとかなんじゃないか、この掃除っていうのが。
デスクトップを。
そうそうそう、そういうことみたいな。でもそうやったら別の他の人やるからな。あれにしようか、じゃあ。
しようかって
な。家じゃなくて、広げてちょっと。自然界にしようか。ほんまに誰もやりたがらない汚ねえとこ掃除させるとか。
ああ、まあまあ。まあいろいろ問題は出てきそう。
汚ねえところを掃除させるっていうのはどう、これ。
まあ、それはね、それで、たぶんお金には、
本当にも誰も、
お金にはなるでしょうけど。
誰も触れたがらない、誰も騒ぎたがらない、誰も行きたがらない、汚いくっせえ場所を、その子に掃除させるっていうのが、これ、答えじゃない？
いや、違います。
ああ、違った。じゃあ何ですか？
ちょっと炎上しそうなやつなんでね。
その子がやったらね。
正解は、プレゼントしたものというのが、車の洗車用キットを送ったんですね。
は？
で、車の掃除を、まあ、自分たちの車とかもあるじゃないですか、っていうのをさせようというか、まあ、してもらう方がいいんじゃないかということで、でまあ本人もやりたいからやるんですけども、 でそれが徐々にその身内から今度親戚になっていって、うん、で1回700円ぐらいでこうやってくるわけですよ、はい、そうなると次回君もどんどんこうさらにやりたくなってきちゃって、
お金も欲しいしね、もらえるし、
でそのうち自分から近所の車も掃除していいかという方になっていくわけです
よ、身内だけじゃなくてね。
そうで、それが SNS とかを通じて徐々に徐々にこう広まっていくんですよ、うん、とんでもない洗車好き の子供がいるぞと、うん、でまあそういうのもあってちょっと話題になりまして、あの十数人がその次回役のためにと駆けつけるみたいなことがまあ起こって、で気がついたら道路にどんどん長い車の列ができるようになっていったと。でまあ最初はまあちょっと安く5ポンドとかでやってたんですけど、うん、700円ぐらいでやってたんですけど、うん、みんなその掃除の出来がいいっていうこともあって、うん、倍払うんですよ、
うん、
だからみんな10ポンドずつ払っていくっていうことで、まあ、
1500円
そうそう、うん、によってまあ徐々にですねその単価も上がっていきっていうことで、うん、あの仕事になっていくわけですよ、うん、で今度それをまあ見ていた人たちが今度出てきて、今度は週末にあるあの店の外にあるところでやってくれないかとかっていうので、うん、どんどんあのテントとかを作って、
あ、集客に使うんだ。
そう、テントの、まあ、設置をして、そこで今度洗車をいろんな場所でやってみないかっていうことで、はい、うん、洗車ビジネスとして、まあ成立するようになってい
く。
だから全然その本人もやりたいことをやっている上、あの
お小遣いもろて、
うん、そうそう、お金にもなるしってことで、うん、その本来ならまあみんなね嫌になって途中でやめちゃうようなことも、
うん、
まあ本人がすごいやりたいっていう熱意があるものになっていくっていう感じで、うん、まあビジネスとして成立したという、うん、まあある種お母さんのファインプレーでもあったんじゃないかというようなお話なんですよね。うん、まあね、
すごいね。
これもかなりあの賢い稼ぎ方ではあるよね。
まあ町のスター化するでしょうしね、その男の子も、うん、なんか町おこしにも使えそうな感じがしてて、
ね、
いいですね。
まあだから
子供も喜んでるし、
これが本人が嫌ならね、
うん、
あのものすごい、うん、問題になるんだろうけど、
無理やりやらせるやつはダメですけど
もうやりたくてしょうがないっていうことなんで、うん、でまあそういうあの方法もあると、
うん、
でじゃ次これがね、これからが いかになんかアイデアで売っていくかっていう感じの話なんですけども、
ちょっとアイデアというよりはもうビジネスに近いような匂いが、
そうですね、うん、相当ちょっと難易度が上がってくるんですけども、まず次、普通に水をですね、
うん、
ただの水が売れまくるようにしたっていうやつがありまして、ビジネスアイデアが、
はい、
まあ、コンビニでミネラルウォーターとかまあ買うと思うんですけども、うんうん、あのまあ、そういうちょっとなんだろうな、水道水より綺麗とかさ、
うん、
ちょっと軟水硬水とかさ、
うんうん、
なんかそういう付加価値が多少あるじゃないですか、
うん、
でもそういう要素なしのただの、うん、本当にただの水、水道水みたいなやつが
どうして売れるか、
飛ぶように売れるような方法を思いついた人がいるんですよ。
あ、もう完全に分かったわ。あの美女の人舐めね。
どういうことですか。
美女が人舐めして、うん、それを男が買うっていう。だからその人舐めした人の顔が載ってるんですよ、プリント、
うん、
私がペロペロ舐めましたみたいな、
うんうん、
それじゃない。
あのまあ売れそうだな、それはそれで
なんか女性がすごい美人が履いた、
ま
あ、
の一個
そうパンティーみたいなね、うんうん、あれに近いような。どうですか。
まあ方向性としてはそんなに間違ってないんだけど
そうなんだ。
あのね、
うん、
すごいシンプルなことなんですよ。
どういうアイデアですか。
あの500ミリ缶に入ってるんですね、
うん、
このただの水ってい
うのは。まあ普通のね。
でパッと見はビールの缶そっくりなんですよ、
うん、
で缶の前面にパンクロッカーのジャケットみたいな感じで、
うん、
リキッドですと表示されて、
うん、
これどういうことかっていうと、
うん、
あの乾きを殺せっていうキャッチコピーをつけてるんですよ、
うん、
で中身はただの水なんですけど、
うん、
そのパッケージがかっこいいっていうことで、このセンスが受けてリキッドですはバカ売れすると。
パッケージとネーミングで売ったんだ。
そう、
それこそもう本当にすごいよね。
そうで、しかも嘘もついてないわけです
よ。そう、ね、
別に、うん、そのビールですで出してたら大問題だけど、
うん、
あの乾きを殺すものですっていう言い方、
うん、まあ乾きは殺せるしね水で、
う
ん
う
ん、
っていうことで、このシンプルなただ 外装を変えるだけで中身を一緒にして変え、うん、あの売れるという
面白い、
まあ、アイデアで、こういうのも一発だよね。
とてつもなく頭いいな、
うん、さらにもう一個難易度を上げたものがあって、
はい、
石あるじゃないですか。
石、うん、
そこら辺にある河原にある石、
うん、
この石を、
うん、
どうにかして売った人がいるんですよ。
石なんか売れるかい。
これに付加価値をある意味つけて、手のひらサイズの石があるじゃないですか、はいはい、あの、うん、なんだよ、水切りとかやるぐらいの大きさの、うんうん、この石をじゃああなた売ってくださいと、
うん、あ、うん、
どうやって売りますかっていうところで、
その石に欲しがってる人の似顔絵を描くとかは、
どういうこと？え？
もう違うじゃん。
ちょっと分かんなかった。
似顔絵を石に描くんですよ。
おうおうおう、
その人のね、平べったい石に。おうおうおう、で自分、それぞれ自分の似顔絵の石を。
違う違う。え、石はまず何もしない。
え？
石は石のまんま売る。
加工しないの？
石自体には何もしてないんだけど。
じゃあ、人舐めもダメじゃん、美女の。
うん、まあまあそうだね。
え？売れる、そんな石。
この石を、まあだ、例えばパッケージングみたいなこととか。
うん、分かった分かった。じゃあ、神の石って言って、ある団体が売るっていうのはどうですか。普通の石なのに神の石と能力がすごく詰まっていて、これを1個買えばあなたの家で起こっている霊障というのは全てなくなりますよ、取り払いますよって言って、ただそれだともしかしたらあなたたちもね心配かもしれないから、これもう3つつけると5万円なんです。これじゃない。
なるほど、
うん、
正解だけどね、それ
。売れるだろうけどね。その人が信用に足る人だったらね、うん。
ちょっと違うな。
あ、
もっとアイデアなんだよね、
えー。
いいアイデアだなって俺はちょっと思いましたけども、うん、これをですね、思いついた方っていうのは、うん、あの、ゲアリー・ダールさんという方で、うんうん、広告会社に勤めていた人なんですけど、うん、ある友達とですね、バーで飲んでいる時に、
うん、
ある話をするんですよ。うん、っていうのが、その、ペットを飼っているんですよ、
うん、
ゲアリーさんの友達が、
はい、
でもう、まあ、癒されることも多いんだけど、あのとにかくいろいろ苦労が尽きないと、
うん、
大変だなっていうことをまあ言ってくると、
うん、
その時にピキンひらめくわけですよ。
ニュータイプだ。
ゲアリーさん、
うん、
餌をやる必要もなければ病気にもかからないし、
うん、
何のトラブルも起こさないペットを見つけたぞって言うんですよ。
やっぱ
それが石なんですね。
やばいよそれ、
うん、手のひらサイズの石をペットとして販売することにしたと、はい、その名もペットロックと、
ね、ペットロックみたいに、
ね、ペットロック
ペットロックね。
でこれがちょっと洒落てるのが、うん、あくまでペットですから、
うん、
呼吸をできるように空気の穴が開いている箱に入れて販売をしていて、う
ん、
飼う上での注意事項とかを記載した本格マニュアルも同封したと。
どうやって
っていうことによって、うん、そもそも売れるような石ではなかったのに、うん、それに価値をつけて一つ4ドルで売ることによって、
いやこれ売れないでしょ、
億万長者になることになりました。売って
んの？
そうなんです。
売れたの？
これが売れに売れたということなんですよ、
ね、ペットロック？
うん、洒落てる、面白いって。
どこかやね、
アイデアって。
はあ？いやアイデアと、
いやなんで歯なんだ
よ。いやアイデアと分かってしまったら、
うん、
アイデアって売れなくない？ものってなんか、いやいや、これがなんか分かんないけど面白いって言って買うのは分かるんですけど、うん、アイデアーって言って買うやつはいないと思うんですよね。俺なんか分からんけど、なんかみんな凍ってるから買っときゃ分かるんですよ。
アイデアに払うーって。
アイデアに払うはそうみんなが思っちゃったらもうそれは売れないですよ、アイデアとバレたら。
あ、そう。
うん、おもろいと思ったら買いますけど。
おもろいと思ったんでしょうね、うん、多分、うん、でしょうね、当時の人は。
ね、
なるほどっていうか、うん、なんか皮肉が効いてるじゃないですか。
飯あげんでもいいし、
うん、そうそう、うん、あのたまごっちみたいなもんだよね、だから、
うん、散歩させんでも
いいし、死なずして、うん、いろいろあの遊べるっていう、
まあね、
うん
うん、命を持って遊ぶっていうね、
みたいなことなのかな、
たまごっちね、
うん、っていうやつがあったりとか、
うんうん、
あと、なかなかさ、
うん、
あの売れないものが残っちゃったっていう場合があるんですよ、うんうん、
売れ残り商品。
そう、
うん、
それって何が売れなかったかっていうと、あの、うん、キャンドルなんですよ。
ああ、はいはいはい、ろうそく。
ろうそく、ろうそく。売れんなと、
うん。
どうしようかなって。
どう売るの、ろうそくなんか。
っていうことになった時に、
はい、
あの、 ある銀行マンが、
うん、
ジェフリー・ベネットっていう人なんですけど、うん、この人が、会社を立ち上げるんですよ、
うん、
キャンドル会社をね、
うん、
でもそのキャンドル会社が他にはないキャンドル会社で、
うん、
今までのそのキャンドルとは一線を画す改革をしたんですよ、
うんうん、
それが結構売れたということなんですけど、うん、
これはね、
うん、
多分これこそでも細工をしないと売れないでしょ。
そうです、これに関しては細工はしてましたね。
そうですよね、
うん、
じゃあ炎の色を変えるとかは、
あ、
キャンドルの色が変わったりとか、
いいアイデア、
うん
うん、
それで褒めてくれるの、
いいアイデア
そうではない、そんな分かりやすいもの
じゃなく、そうではないね、
あ、
そういうのってでも意外と売れないんだよね。
そうか、分かりやすいからな、うん、あの
競合他社も多いしね。
確かに、
簡単に唯一無二な方がいいんですよ。
だ、簡単に真似できるしね、
それだった
らね、
うん、そうそうそう、
それ簡単に真似できない、
真似はできるんだけど、うん、しようと思う人がいなかったって感じ。
じゃあさっきのペットロックと同じ感じだ、
うん、あ、まあ、
アイデアのイメージとしては、なるほど、
そっちがあったかっていう感じ、その方法があったかって感じ。
難しいな、ろうそく、
うん、
そもそもろうそくとして売ってないんじゃないか、もう。
おお、ろうそくの機能は果たしてるよ。
あ、火をつけるの？
うん、火はつける。
じゃあ、うわ、難しいな。ああ。変な形してるとか。
ああ、まあでもそういう感じになるよね、多分。
うん、多分見た目とかが違うんだろうなと思うんですけど、うん、でもそうやってみんなやってるしな。やっぱり、最後
いい、
うん、最後、美女がペロッと舐めたんじゃない？キャンドルを。
で、火消すんだ。
そう。
ああ。それ、いくらで売ればいいんだろうね。美女付き、
いやいや、美女付きだったらもう8,000円とか
安っあ、ちょっと無理
なんで。あ、じゃあ何ですか。
これすごいシンプルなことだったんですよ、
うん、
アロマキャンドルってあるじゃないですか、
うん、
アロマキャンドルではあるんですけど、
うん、
アロマキャンドルってみんないい匂いさせるじゃないですか。
そりゃそうです、それが仕事ですから。あいつらの
逆よ、逆、
くせえってこと。
臭いキャンドルばっかり売るんですよ、ここ。
面白い。
おならの匂いから始まり、うん、ゲロ、腐敗臭、うん、ガソリンなど何でもありですと。
面白い。
濡れた犬の匂いとか、
うんうん、
とにかく変わった臭い匂いとかを、キャンドルとして販売することによって、臭いキャンドル屋として名を馳せるというか、
うんうんうん、
でこれ何、需要がどこにあるんだよって思うじゃないですか、
はい、
やっぱあのプレゼントとかだと意外と盛り上がるんですよね。
わかるわ。
パーティーとか、
うんうん、
っていうことで、例えば嫌いな人へのプレゼントとしてもいいですし、うん、いろんな使い方ができるぞっていうことで、はいはい、全く逆の発想によっていい匂いをさせようっていう、業界にはカツ穴を開けるような、アイデアをという感じなんですよね。
まずい棒だったもんね、うまい棒の逆
あったあった、
うん、それもすごい売れたって聞いたわ。
売れたん、あれ
売れたっていうか、うん、すっごい興味ある人がいたっていう、
うんうん
うん、聞いた。
まあ、でもそういうことなんですよ、
うん、
ちょっとしたものの逆とかを言ったら意外とすぐ行けたりするっていう、
うん、
まあ話なんですよね。
面白い。
なんでまあ皆さんもね、あの他にもいっぱいあるんですけれども、まあ身近でできそうなものとか、ちょっとだけ
アイデアでね、
アイデア変えたらこれいけんちゃうっていうのは意外とやったら成功するかもしれないという、
うんうん、
まあそんなお話でございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。